ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。こんにちは、小林まどかです。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。ジャイアン、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして2017年初めての配信ということで、はい、改めて、ね、またこの今年1年もよろしくお願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。前回はジャイアンに2016年を振り返っていただいたんですが、はい、この2017年という年をジャイアンどんな年にしたいかっていう、そこからちょっと伺いたいんですが。
はい、私自身は野心は別にないんですけども、まあ、去年と比べれば今年が幸せっていうのが毎年続いてるので。
それがめちゃめちゃいいですね。そんな風に毎年思えたら最高じゃないですか。
そう思わないですか。
そうでもないかな。割と、あ、結構ハードな年だったなとか、毎年毎年良くなってっていうのはないかな。
私は今毎年毎年、一昨年よりも去年よりも今年が毎年幸せになっていくんで、今今年は学生になりますけども、はい、また違った人生でいろいろな楽しいことが起こると思いますけど、
はい、そしてこれまでと同じようにね、本を出したいっていう人に向けてもジャイアンいろんな活動されていきますもんね。
そうですね、あの毎年新年はやっぱり新たなですね、期待を胸にですね、新しいことにチャレンジしていただきたいんですけども、ジャイアンはですね4年前からですね、ウィズビズ株式会社というところでですね、月に1回出版勉強会をやっています。はい、こちらはですね経営者だけしか参加できないんですけども、毎月本を出したい経営者だけ10人集めてですね出版勉強会をやっています。で、非常に安いんです。参加費5000なんです、ありえないぐらい安いんですけども、ただ経営者だけしか参加できない。で、ここからですね実はベストセラーがたくさん生まれてるんですけども、例えば、目は1分で良くなる、今35万部売れてます。
はい、
それから耳は1分で良くなるは15万部、こういう本がたくさん出てます。毎月1回やってですね10人の経営者が集まるかというとですね、10人ともあの予約制なんですけど、10人集まるんですけども、欠席者がですね毎回 34%、 要するに 3.4 人欠席するので、平均出席率が 6.6 人で、
はい、
年間12ヶ月やってもたった80人しか来ないんですけども、でも、まあ、そのうち多分、まあ、2、3割の方はですね本を出して、中にはめちゃくちゃ売れる方もいらっしゃいます。
はい、あの経営者の方たちだから、例えば当日どうしても仕事かとか、そういうことで、
ね、そういうのが、ね、しょっちゅうあります。
なんでしょうね。
はい、あのひどかったのはですね、年末3人しか来なかったことがあったんですけど。
でもそれは参加者にしたら最高ですよね。最高
で、ちなみにその3人来たうち2人本出しました。
そうですか。
はい、ということなんで人数じゃないんですね。
タイミングと運をつかみ取ってっていうこともありますよね。
そうですね。ですから、あの経営者の方でもし1回ジャイアンのですね出版勉強会、まあ、これは本を作る方法を教えるんですけども、2時間の中で教えてるのは人生の戦略です。どうやって夢を叶えるか、経営課題を解決するかっていうのを2時間の中でお伝えしてるんですけども、ウィズビズ株式会社、会員がですね社長さん15万人のですねアライアンスサイトなんですけども、日本一です。で、こちらの方をネットで検索してお申し込みください。はい、はい、待ってます。
はい、ということでジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、今回も最後までよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
続いてはいい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーはジャイアンが出版プロデュースをした本も含めて、世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいいい本をご紹介しています。今回の一冊何でしょうか。
はい、飛鳥出版社から出てる本で、タイトルは、へえそうなのか、いい直虎のことが漫画で3時間でわかる本。著者は津田大具さん、漫画は津田由美さん。これはですね漫画の本なんです。
読みやすかったです。あの、はい、全部漫画というわけではなくて、きちんと史実に基づいたいろんな分析とかもされた中で、一つ一つの章を一枚のイラストにまとめてっていう感じなんですね。
そういうことです。ですから漫画だけ読んでいけばですね、ほとんど30分ぐらいで実は、
ね、
本を読めてしまいます。はい、で、面白かったところの文章を読んでもらってもですね、本当に3時間で一冊読めるようになってます。で、このですね、はい、飛鳥出版社の漫画シリーズは、今から16年前に私とですね飛鳥出版社の先代の社長石野誠一さんと2人で立ち上げたんですけども、これがですね今飛鳥出版社さんでは多分ドル箱になっていると思いますけども、 ジャイアンがプロデュースした本も50冊ぐらいあるんですけども、この漫画シリーズですね、平均2万部売れてます。
ああ
ですから、はい、それだけでも100万部売れてるんですけども、
すごい、はい、そしてなぜこの漫画家とこの人なのかというのが、これ2017年の大河ドラマの、ね、主人公に決まってるんですよね。
そうなんです、はい、これ非常にいい戦略で売ってるんですけども、大河ドラマシリーズもですね、ジャイアンが考えたんですけども、なぜ売れるかというとですね、 NHK が膨大な広告予算で大河ドラマを宣伝してくれるんで。
そうですね、
大河ドラマの主人公が毎年テーマなので、うん、何もしなくても売れてしまうという、
あ、そうですね、
はい、素晴らしい戦略です。
あ、しかもねこのね、井伊直虎自体がそんなに彼女のことについての本って出てないですよね。
はい、で多分ジャイアンが作ったのが一冊なんですけども、この本は初版1万部でですね、まあ、最初から大増刷で、さらにもう発売1週間で6000部ぐらい重版かかりました。
すごいですね、
は
い、
年内中には2万部を超えると思います。
はい、内容なんですが、
はい、面白かったでしょ。
面白かったです、はい、いやこの時代というかね、戦国時代とかも男性はもちろん戦いで大変なのは分かるんですけれど、そこを例えば陰で支える女性たちもすごいなって思いますし、またこの直虎自身が、私初めてきちんと読ませていただいたので、
はい、
まあ時代に翻弄されて、環境に、そして自分の家に翻弄されて、
はい、
すごい一生ですよね、
はい、女城主っていうのがまあ珍しいんですけど、戦国時代で、うん、直系の宗家っていうんですけど、井伊家宗家の一人娘なんですけども、男子が生まれなかったんで、結局彼女が上司の血を引く虎松のですね、育ての親、後見人として活躍するんですけども、うん、今まどかさんがおっしゃった通り、めちゃくちゃ時代に翻弄されています。一回ですね、尼さんになったんですよね。その時の名前が次郎法師なんですけども、
そう、そしてそのね、なぜ男性の名前かっていうのもこの本に書かれている理由があるんですよね。尼さんになると要はまた属性に戻れないっていう、
現属っていうんですけども、本当に尼さんになっちゃうと戻れないので、多分あえてもしかしたら戻るっていうのが、そういう不安があったので、あえて次郎法師っていう男の名前にしたんじゃないかなと思ってるんですけど、
だけどね、ジャイアンね、この本の中に書いてある、はい、直虎についての文献がそもそも残っていないっていうこと で、はい、ちなみにどうしてここまで本ができたのかなって、
ですね、これはですね、うちの社員役員がですね、静岡出身なんで、彼女に頼んで静岡から資料を取り寄せたりですね、結構いろいろ時間をかけて著者さん作っていただいたと思います。
はい、
はい、まさに今おっしゃった通りですね、実は歴史の中ではたった一行しか見つかってないんです。一字も、
はい、
神社がですね、八前神社、そこに奉納された文書の中に井伊直虎っていう一応印が押してあるので、まあ歴史的に事実なんですけど、たった一行しか残ってないんです。なぜか昔って女性ってほとんど男性と比べてもそうなんですけども、全く相手にされてなかったんですよね。ですから生まれも生まれた場所もわからない。すごいですよね。
でもそのいろんなところの残ってる資料を集めて作ったんです
か？で、ちなみにこれ井伊家の家系にもないんですよ、歴史上の、
はい、
今ある家系図は後から作ってるので、今の家系図には正式には載ってないです。
はい、
で彼女が後見人となった虎松が、その子供がですね、今度は徳川家康の鷹狩りに15歳の時ですね、偶然会って胡椒ですね、取り立てられて、これが井伊直政になってですね、徳川の四天王ですね、そして幕末まで井伊直弼までずっと代々家老になっていくっていうですね、もう本当に大河ドラマですよね。はい、
そう、ここのこの本の前掛けにも書いてあるんですけれど、まあ、21世紀女性の時代って言われてるって、本当にこの時代だからこそ彼女がクローズアップされてんじゃないかなって、すごい私そのシンクロを感じるんですけどね。
そうですよね。来年の大河ドラマの主役は、
来年というか今年ですよね。
今年ですね、はい、
柴咲コウさん
で、柴咲コウで女男の時代で、とってもいい演技してくれるんじゃないですかね。
ねえ、
ちょっとね、この本読むとですね、その井伊直虎を取り巻く戦国時代が本当に明確に浮き彫りになるんですけども、彼女のまた肉親たちがみんな戦争で亡くなってるんですよね。まあ、おじいちゃんはですね、これも戦争で亡くなってます、戦いで。で、父親が桶狭間の戦いで織田信長に殺されている。それから、おじさんが家老の裏切りで 今川義元に殺されて、でさらに婚約者との仲を引き裂かれてずっと逃亡生活みたいな感じで、ね、すごいですよねこれ。
しかも婚約者は要はその逃亡してる先で、はい、奥さんを作り、
そう結婚して
子供もでき、
子供も作ってみたいな感じで、
でも彼女はひたむきに10年待ち続けて、
ここら辺もまたドラマですよ
ね
これ現実であったことなんですよね。すごいですよね
本当に。でもまあこの時代、うん、こういう生き方じゃないといけなかったのかなって、生ききれなかったのかなっていうような感じもしますけど ね
彼女女性なんですけども、もともと井伊家ってその今川家の一応子分というか逆らえない立場なんですよね。領土が今川家に安堵されていたんで、うん、で自分が城主になった時に今川家から特制令を出されて借金を全部払わないって通達来たんですけども、彼女女だったりに断ってるんですよね、うん、絶対ダメだって、うん、これすごいですよね、会社で言うと社員が社長に逆らってるわけなんで、
そうしかも絶対的なね、
絶対的な、うん、あの今川家に逆らってるんで、だからめちゃくちゃの豪傑だったと思いますよ
ですね。
でも女性でロマンがあってひたすら10年間言い名付けを待ち続けたみたいな、本当に素晴らしいですよね。
しかも彼女はその言い名付けが帰ってきても、私は他の人と別に一緒になる気もないからっていうことで、まあ、改めてその時に、剃髪するわけですよ ね
また将来は尼さんになってるわけですよね、だから将来2回、ね、そうになってるというのもまた本当に時代に翻弄された生き方ですよね。
さあそしてこのコーナーの最後に伺っている眼目なんですが何でしょうか。
はい、今回の眼目は逆境が成功を引き寄せる、私たちは逆境を悪いもの、苦しいもの、嫌なものを避けたいものとして忌み嫌ってますけども、逆に逆境があるとそれを乗り越える力が身につきます、うん、他の人にはない財産ができます。ですから私思ってるのは、逆境ってオセロ の白と黒じゃないかなと思ってるんですけども、黒い部分がいっぱいある、逆境がいっぱいペタペタペタペタあるんだけども、でも行って白い駒を置くだけでパタパタ全部ひっくり返るみたいな形で、結局時代に翻弄されながら、あるいはその中でですね、何かを成し得た人、まあそれはこれからもそうなんでしょうけども、やっぱりそれを乗り越える力がつくんじゃないかなというふうに思います。最近本田健さんがですね、吉田ソースの吉田社長のですね講演会を日本でですねプロデュースしたんですけども、
去年の年末に近い、
そうですね、去年の年末ですね、はい、ちょっとですねそれに参加した方から聞いたんですけども、吉田ソースの社長さんって小さい時に幼稚園の時にお姉さんで針で目をつかれて片目失明してるんですけども、で本人はこう言ってるんですね、もし他人に失明されたら一生その人を恨んだかもしれないけども、でも自分はお姉さんに疲れたからね、で片目を失ったことによって成功できたっていうふうに、ちょっと話を端折りましたけども、たくさんの苦労した中でやっぱり自分が固めになったというですね、そういう不遇な事故があったからこそ乗り越えられて世界的な有名なソース会社を起こしたっていうのを聞いてですね、うん、これもやっぱり逆境を乗り越える一つの力を身につけたんじゃないかなというふうにちょっと思いました、う
ん、私もその吉田さんのお話参加してきたんですけれど、
言ってたんですね、こういう話でしたよね、
もう本当にそれだけでない、もう数々の壁を乗り越えて、でもすごい感銘を受けたのは、全てそういう逆境を愛にしてるんですよ、自分は意味があってそうだったって、だからこそ今があるっていう風に、ものすごいエネルギーでしたね。
吉田さんの結局原体験は多分そこなんですよ ね一番最初の小さい時のその、お姉さんとのあれですね、事件があったからですね、
差別もたくさん受けてきたっていう風にお話しされてましたからね、ということで、はい、いい本を読みましょうのコーナーでした。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマに絞ってジャイアンに伝えていただきます。今回のテーマ何ですか？
はい、できないと思ってる人は自分で壁を作っている。
はい、なんだかね、さっき の吉田さんの話から通じるような、
はい、
はい、感じもしますけれど、はい、自分で壁作っちゃってるんですかね？
はい、だいたいですね、無理っていう人、あとデモっていう人多いんですけど、自分でもできない、あるいはできない言い訳がデモになってくるんですけども、で実際にできるっていう人は壁を作ってないですね。まあ、ジャイアンの仕事は出版プロデュースなんですけども、 本を書ける人っていうのは書けると思ってますし、書けない人は自分にはできっこないっていう、結構それが言葉に出たり顔に出たりしますけども、うん、だから結局あの本は読むものっていう、それでずっとその間違った価値観で縛られてきたんで、本はジャイアンから言わせれば本は読むものではなくて自分で書くもの。
そうなんですね、
テレビもそうなんですけど、テレビって見るものって思ってる人も違うんです。見るものじゃなくて出るものって、多分これは価値観を変えるだけで全然違う世界が表出してくると思うんですけども、はい、
でもやっぱりやいや自分なんてって、
そうそう、やいやっていうのもね、やいやっていう、やいやっていうのも
まさかとかね、
そうそう、まさかやいやっていうのも後に否定語がつくんで、これはネガティブ用語なんですけども、はい、やっぱりそれは自分で壁を作ってるだけなんで、人が作った壁じゃないんですよ。いやいやっていうか無理っていうのは自分がそう思ってるだけなんで、じゃあ誰がその壁を作ったのって、そう思ってる自分しかないですよね、あらゆる壁は自分が作ってます。人が作っているってことはないですね。100年早いっていう人いるんですけど、それってでも乗り越えるのは自分ですよねって、自分がそう思わなければいいだけの話なんで、やっぱり最終的に壁を作ってるのは自分ですよね。
じゃあそっか、周りがどう言おうとそれをそのまま受け止めれば、それは自分が無理というふうにしてるっていうことですもんね。
そうです、そうです。結構ねアメリカの有名な実験で、大リーガーの選手に君の球はちょっと遅いよみたいなネガティブな言葉を言う実験で、その言葉を信じるかどうかの実験があったんですけど、
はい、
結局信じなかった方がですね成功しているというデータがあるんで、
そうです
あの人に言われたことを信じちゃいけないっていう、あのそういうデータも常にあるんで、
なんかねそこってあの自分よがりになってしまうんじゃないかななんて、そんな風なところはどうなんでしょうかね。人の意見を聞かないとかね。逆にね、
あのいや人の意見を聞かないっていうのは、まあ、普段は悪い表現で使えるんですけども、自分はできる、自分はやれると思うのは多分自分の才能を伸ばしていくと思います。人から言われてあなたできないよって言われて、それでそう思ってしまうのが一番悪いと思います。まとめますとですね、自分でできないっていう言葉はまずは使わない、それから自分で自分の前に壁を作らない、そういうふうに今年はですね、1年間歩んでいただければ、いい人生、いい今年になると思います。
はい、ということでテーマはできないという人は自分で壁を作っているということでお話を伺いました。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、いかがでしたでしょうか。この番組ではジャイアンへの質問、また番組の感想などもお待ちしています。天才工場のホームページをご覧になってみてください。それではジャイアン、今回もありがとうございました。
はい、皆さんの心の中に必ず一冊の本が眠っています。本を出す人生、出さない人生、二つしかありません。今年はぜひ本を出す人生を選んでください。